どうも皆さんこんにちは、デーモンジョブです。今日はですね、2005年の9月29日です。時刻の方21時55分です。ですね、阪神タイガース2年ぶりセリーグ制覇ということでですね、今年のセリーグは阪神が優勝しました。あんまり僕野球見ないんですけれども、速報ということで、ちょっと前ですね、1時間ぐらい前ですか、試合に結果が出たんで、阪神タイガース2年ぶりセリーグ制覇です。あとちょっとこれも今ネットで見たんですけれども、セブンイレブンで iPod シリーズを販売すると、10月の下旬頃からみたいなんですけれども、すごいですね、コンビニで iPod が買えるっていう、確かにちっちゃいですからね、あんまりこう場所も、ね、取らなそうですね、棚に置いとくのにも。すごいですね。でもね、iPod ナノ、 iPod シャッフル、そう、数も豊富ですよね。5種類ですか。10月下旬からセブンイレブンで iPod を販売するというようなニュースが、入ってきました。あと、それにちょっと関連すると言いますかね、多少関係があるかなっていう感じなんですけども、ソニーですね、ちょっと今景気悪いですね。ソニーは、リストラなどを、行ってですね、構造改革を行っていくというような内容のニュースが、新聞の一面に結構載ったみたいですね。うちの撮ってる新聞にでも、新聞もですね、ソニーの話が一面に載ってます。なんかちょっと100億円近い赤字になってしまう見通しだということらしいんですけれどもね。携帯オーディオプレイヤー、あとは薄型テレビなどがちょっと出遅れたという形で、売り上げがあまり良くないみたいなんですけども、ソニーね、日本を代表する企業で、本当にこういった優良企業はね、もしかしたらこう政治以上にこう日本の国を、いろんな形で助けてきたんじゃないかというような感じなんで、これから頑張っていただきたいなというふうに思います。はい。ということでですね、今日は、先週に引き続きなんですけれども、 iTunes Music Store に関してのお話をちょっとしていきたいなというふうに思ってます。はい。それではレディオニューランゲージスタートです。前回ですね、iTunes Music Store などのですね、ダウンロード販売についてちょっとお話ししたんですけれども、インディーズだとか、個人でやってるような人たちにこそダウンロード販売を、利用するメリットがあるんじゃないかと、いうような話を、先週の放送でしました。それでなんですけれども、サウンド&レコーディングマガジンという雑誌がありまして、リッドミュージックから出てるのなんですけれども、10月号の、特集記事でですね、音楽流通に関する、音楽流通の現状という特集記事がありまして、その記事の中で書いてあったんですけれども、iTunes Music Store で、インディーだとか、個人で活動している人たちの、楽曲を販売することもできるということを知りました。驚きました。できるんだっていうことでですね。もちろん審査など、あと必要な諸手続きがありましてですね。やっぱり簡単にできるわけではないんですけれども、 全くその門戸が開かれていない状況ではなく、アップルの、ウェブサイト上からですね、申請を出すことができるということが分かりました。非常に夢のある話だなというふうに感じまして、先週そういった話をしてすぐだったんですけれども、サウンド&レコーディングマガジンの10月号を購入しまして、特集記事を読んだらそういったことが書いてあったので、そのことをですね、お知らせしておこうと思いましてですね、今こうして喋ってるわけですけれども、日記の方にもそのことについて触れたんですけれども、せっかくなんでちょっとラジオ放送の方でもフォローしておこうかななんていうふうに思いましてですね、今、こうして喋ってるわけですけれども、アグリゲーターっていうふうに呼ばれている会社などがあってですね、インディーズだとか個人で活動している人たちに代行してアップル側と、その配信に関して必要な手続きなどを代行してくれる企業なんかもあるということまで分かって、もちろん日本の会社もあります。もちろん日本人が経営している日本の会社でもアグリゲーターあります。日本で活動しているインディーズレーベルなどの人たちにとっても非常に可能性が感じられる話だったんで、まあ一応僕のブログも音楽ブログということでですね、活動してますので、音楽に関する話題をちょっとお知らせしようということなんですけれども、サブライムレコーズですね、レイ・ハラカミさんの、ラストというアルバムが、これ今年出たやつですね、僕 CD で持ってます。iTunes Music Store で販売されてるのを見て、おぉ、っていう風に、ちょっと驚いたというか、サブライムレコーズですね。インディーの、レベルなんですけれども、そこに所属のレイ・ハラカミさんの楽曲が売られていて、サブライムレコーズの人がインタビューを受けてる記事もありますね。サウンド&レコーディングマガジン、今言ったやつなんですけれども。そう、サブライムレコーズといって、たら、コフュージョンですとかね。この前、そうだ。コフュージョン、無料ダウンロードをやってましたね。iTunes Music Store で。1週間限定っていうことで、これもブログの方でフォローしたんですけれども、1週間限定っていうことだったんで、今はもう多分、締め切りというか、期限が切れてると思うんですけれども。コフュージョンも、あれですね。サブライムレコーズ。あと、ケン・イシイさん、も、だったかな。今ちょっと、サブライムレコーズの、ウェブサイト見ながら、喋ってるんですけれども、あと、サンレコの10月号も今手元にあるんですが、サブライムレコーズ、インディーレベルの中ではでも有名ですね、テクノ系の。まあ、ケン・イシイさんがもう世界を股にかけると言いますか、ちょっとすいません、表現が古いですけれども、ワールドワイドな、活動をしてらっしゃる、テクノミュージシャンですね。DJ など、楽曲制作ももちろん行ってますけれども。まあ、説明の必要はないですね。ケン・イシイさん有名すぎるんで。あとロマン・ポルシェ。ロマン・ポルシェは違うのかな？ロマン・ポルシェって言いますよね。僕、すごく、個人的にお気に入りの、二人組の、ニューウェーブなんですけれども、まあ、それは、いいですか。ロマン・ポルシェね、すごいですよね、この人たち。ロマン・ユーミツと、オキテ・ポルシェの、 二人組ユニットですか。すごいです。オキテポルシェって、僕個人的に、すごく、このネーミングセンスに、選手だって、すいません。ネーミングセンスにですね、すいません、今、ロマン優光って言いましたけど、ロマン優光ですね、優しい光と書いて、まあ、ロマンは、カタカナですけれども、優しい光と書いて、ロマン優光ですね、すいません。ロマン優光と、オキテポルシェですか、オキテポルシェっていう、名前のネーミングセンスにものすごく心を打たれてしまいましてですね。すごく好きな、ユニットなんですけれども。まあ、そんなことはどうでもよくてですね。こういう感じで、何ですか、インディーズと、大手メジャーレーベルじゃない人たちでも iTunes Music Store でのダウンロード販売を行うことができるということが分かりました。非常に夢のある話だなと思います。ちょっと前になるんですけれども、村上龍さんですね。13歳のハローワークっていう話題になった本なので、2003年の11月ですね、発行されたのが。有名な本だと思います。今更説明する必要はないと思うんですけれども、13歳のハローワーク。これ村上龍さんなんですけれども、この本を書こうと思ったきっかけなどをちょっとインタビューで、テレビのインタビューで答えてたところをちょこっと見る機会があったんですけれども、ここのとこ、最近、不況っていう言葉もやや、なんていうんですかね、不況も落ち着きつつあるみたいな表現が最近使われるようになってきましたけれども、でも、年金問題などですね、あとはその終身雇用っていう価値観がどんどん崩壊していって、その、いい学校出て、いい会社に入れば幸せになれるっていうような、神話のように言われていたような価値観がどんどん崩壊していってると。それで将来に対して不安を思う、不安に感じる人たちが非常に多いところでですね、その村上龍さんなりの、その、なんとかその不安を解消して、その幸せな人生を送っていくための、なんて言うんですかね、その、きっかけの一つっていうのは、これが別に答えだっていうわけではもちろんないと思うんですけれども、村上龍さんなりの、その、個人の幸せのアプローチとして、その、好きなことを仕事にしたらどうかという、仕事っていう職業ですね。職業、職種。そして仕事っていうものを、テーマにして作られた本なんですけれども、確かにその、なんていうんですか、いろいろ夢ってよく言うんですけれども、当たり前ですけれども、その現実の世界で生きていく以外ないわけですよね、僕たちは。夢ばっかり見てられないと。いうことで、非常にその現実的な、現実的であり、かつ具体的に、その解決策を提示したと、村上龍さんが、その自身の表現手段を使って、好きな仕事についてみたらどうかと、いうような形で、そういった世の中の中にある漠然とした不安みたいなものに対する、その村上さんなりの、なんていうんですかね、提示っていうんですか、こういうのいかがですかみたいな、プレゼン的な、意味合いで書かれたものなんですけれども。そういったところとかも踏まえてですね、やっぱりなんていうんですか、プロで、やっていくのもちろん大変だと思うんです。音楽でご飯食べていくって非常にもう本当に仕事としてやっていくってなると、めんどくさいこととかたくさん出てくるんでね。どうなんだろうなっていうふうに思うところもあるんですけれども、でもやっぱり仕事自体はもちろんしていかなければいけないわけで、どういう仕事にしろ、とにかく仕事をしてお金を稼がないといけないと、そうしないと生きていけないんで。 まあ、そういうところでですね、まあ、今何度も言ってますけれども、インディーズだとか個人だとかっていう、小規模で活動している人たちにも、iTunes Music Store っていうもう大手中の大手ですよね、最大手の、ダウンロード配信会社が、個人やインディーに対して門戸を開いているというところはですね、非常に僕は夢がある話だなっていうふうに思いました。そういうことなんでね、まあ、前回もちょっとダウンロード販売の話をしたんで、2回続きになってしまったんですけれども、今日ですね、今週分もう1回改めて、iTunes Music Store の話をさせていただきました。はい、というわけでエンディングです。そうですね、iTunes Music Store に関してなんですけれども、まあ、ちょっと細かいところは、まあ、雑誌なり、あとは Apple のウェブサイトなどで、確認してもらいたいんですけれども、そうですね、うまくダウンロード販売もしやってみたいっていう人いたら、チャレンジしてみては、いかがかななんていうふうに思いますけれども、そうですね、まあ、あとはその村上龍さんの、13歳のハローワークの方の、そうですね、仕事なんですけれども、そうやっぱいろんな種類の仕事がありますよね。なんか そういった数ある仕事の中でこううまくやりがいを持ってやっていけるような仕事に巡り合えるとね、ほんといいですよね。なかなかまあ難しいところだと思いますけれども、はい、というわけでですね、今週のレディオニューランゲージはこんなところなんですけれども、寒くなってきました。体調など崩さないようにですね、まあ、僕も気をつけたいなというところですけれども、皆さんも風邪などひかないようにしてもらいたいなと思います。はい、というわけで、レディオニューランゲージ、今週はこの辺でお開きです。また来週お会いしましょう。さようなら。